飯能市の上水道、水道事業の現状。問い合わせ、水道業務課。電話、973-3661。ファクス、971-3929。e メール、sudo@city.hanno.lg.jp。 上水道の始まり。旧飯能町、現在の飯能地区及び第二区地区とほぼ同じ範囲では、住民は飲料水や生活に必要な水を井戸などにより確保していましたが、その水量には限界があり、渇水期には多くの井戸の水が枯れてしまうような状況でした。大正4年、1915年には武蔵野鉄道、現在の西武池袋線も開通したことで人口も増加していました。そこで町では上水道を敷設する計画を昭和2年、1927年に建て調査を開始しました。昭和5年、1930年7月に上水道創設事業の認可を受け、昭和6年、1931年8月から白山浄排水場や排水管などの工事が始まりました。昭和7年、1932年に完成し、同年11月から埼玉県下3番目の上水道施設として供用開始となりました。旧名栗村では、飲料水や生活に必要な水は沢水などにより確保していましたが、当期には沢水が枯渇してしまい、また、観光客にも満足な飲料水の供給が難しい状況でした。簡易水道を整備するため、昭和52年、1977年7月に名栗簡易水道創設事業の認可を受けて、昭和55年、1980年4月から給水を開始しました。上水道の拡大、供用開始後も産業の進展、人口増加や一人当たりの消費水量の増加などによる水需要に対する拡張事業が必要でしたが、第二次世界大戦の混乱期と重なり、実現には至りませんでした。上水道第一期拡張事業は、終戦後、市町村合併などによる急激な人口増加に対応するため、昭和31年、1956年に認可を受けて、本郷浄水場の建設や季節浄水場の拡張が行われました。現在では第4期拡張事業まで進んでいます。各期の主な内容は次の通りです。名称、許可年月日、給水人口、1日最大給水量、主な内容の順に読みます。名称、創設、許可年月日、昭和5年、1930年7月、給水人口12000人、1日最大給水量1332立方メートル。主な内容、白山浄排水場の建設。第一期拡張、昭和31年、1956年9月、18000人、4500立方メートル。本郷浄水場の建設、白山浄排水場を排水地に変更。第2期拡張、昭和38年、1963年12月、39000人、12600立方メートル。本郷浄水場の拡張工事。第3期拡張、昭和47年、1972年9月、89800人、43545立方メートル。小岩井浄水場の建設。第4期拡張、平成10年、1998年7月、108500人、52900立方メートル。県水受水場及び 大河原排水場の建設、水道水が届くまで、市内には5つの浄水場があります。浄水場では、水源となる河川にある取水場から水を汲み上げ、薬品や砂などで、ろ過、消毒を行い、水道水が作られ、各家庭や施設等に排水されます。令和6年3月時点で、約460km の水道管が市内に埋設されています。大規模な拡張をした第3期拡張事業を実施してから50年以上経過しており、老朽化した管や設備を更新、修繕する作業を現在進めています。特に水道管については、地震や風水害に強い耐震管への更新工事を進めていますが、市内に埋設されている水道管全体に対して、法定耐用年数を超えている水道管の割合を表す管路経年化率や管路の更新率は全国平均と乖離があり、好ましい状況とは言えません。さらに、電気代や物価の高騰の影響もあり、施設の維持・管理には多くの費用が必要となっています。水道事業の経営状況。水道事業は主に使用者である市民の皆様からの水道料金収入で経営をしています。経営状況の現状を示す指標をいくつかご紹介します。事業経営の健全性等を示す指標の一つに経常収支比率があります。経常収支比率とは1年間の収入で支出をどの程度賄えているかを表しています。数値が 100% を上回っていれば黒字、下回っていれば赤字となります。水道事業の令和5年度決算の経常収支比率は 107.05% でした。黒字ではありますが、109.05% の累次団体平均値をやや下回っています。次に紹介するのは、供給単価と給水原価です。供給単価とは、1立方メートルの水道水を何円で供給したかを表す数値です。水道料金で得られた収入を優秀水量、料金徴収の対象となった水量で割ることで求めることができます。平成27年度決算では、1立方メートルあたり158円13銭でした。令和5年度決算では159円30銭となっています。給水原価とは、優秀水量1立方メートルを作るためにどの程度の費用がかかったかを表す数値です。動力費や施設の維持管理費等の水道水を作るために必要な費用を優秀水量で割ることで求めることができます。平成27年度決算では、1立方メートルあたり152円93銭の費用がかかっていましたが、令和5年度決算では167円15銭となっています。このことから、水道水を作るためにかかる費用は増えていることがわかります。供給単価が給水原価を上回っていると、水道水の供給で利益を得ることができていることになりますが、直近2年の決算では、給水原価が供給単価を大きく上回っており、水道水の供給だけでは利益を得ることができていません。そのような状況ですが、平成27年度から水道料金の改定をしていません。消費税の増税によるものを除く。そういった厳しい経営状況であることから、将来を見据え、計画的に水道事業の運営をしていく必要があります。